今日からテサロニケの信徒への手紙の2の説教が始まります。パウロがこの第2のテサロニケの手紙を書いたのは、第1の手紙を書き送ってからどれくらいの月日が経ったのかはわかりませんが、そう長い間を置かずにしばらくしてから書かれたと言われています。少しテサロニケの町についておさらいをしておきたいと思います。テサロニケという町は今でもギリシャの中ではアテネに次いで2番目に大きい都市で、テサロニキと呼ばれています。当時も周囲の町と比べて大きな町でありました。当時はマケドニア州の主要都市、州都でありました。このマケドニアというのは世界史に出てきます。アレキサンダー大王が世界帝国を築き上げたあの国です。パウロの時代にはマケドニアのこの国はローマ帝国の支配下になっていて、ローマ帝国の中にあるマケドニア州となっていました。この町は自由都市として自立が認められていて、ローマの影響を強く受けていたようです。そのためにこのテサロニケの市民はローマ皇帝に対する尊敬と忠誠心が強かったと言われています。テサロニケの町には皇帝の銅像が置かれてあって、ローマ皇帝を祀る神殿があったと言われています。つまり皇帝崇拝、皇帝礼拝が行われていたようです。また町の入り口には守護神が置かれていて、ですからパウロの宣教によってキリストを主と信じるクリスチャンたちが皇帝礼拝や偶像を拒否したならば、町の秩序を乱す人たち、反社会的な人々と思われかねないことがあったわけです。パウロはかつてこのテサロニケの町に行って宣教をしました。その時ヤソンというユダヤ人に会って彼の家に滞在したんです。パウロは彼の家やシナゴーグと呼ばれる街道で説教をしました。そしてイエス・キリストを伝えたんです。パウロは誰にも経済的負担をかけまいとして、昼も夜も天幕作りの仕事をしながら生計を立てて伝道を続けました。テサロニケの教会の中には、後にイエス・キリストの再臨の時は近い、この世の終末は近い、だからコツコツと働く必要はないと仕事を怠ける者がいたんですが、パウロは自分が模範となって天幕作りの職人をしながら伝道をしたんです。そこから働こうとしない者は食べてはならないという言葉が第2テサロニケの第2の手紙に書かれていて、それが働かざる者食うべからずということわざになりました。まあ、ちなみにここは働こうとしない者は食べてはいけないとありますから、働く人を優位に、そして働いていない人を見下げているわけではありません。しっかり与えられた仕事をやり、信仰生活を守りなさいというパウロの教えです。パウロがテサロニケの町で福音を伝えたことによって、テサロニケの町には教会が形成されました。しかし、それを妬んだのはユダヤ教のユダヤ人たちでした。ユダヤ人たちはパウロを滞在させていたヤソンの家を襲撃したんです。 しかしヤソンはパウロをかくまいました。そのおかげでパウロたちはなんとかこの町を脱出して逃げていくことができました。パウロたちはコリントの町にたどり着いてしばらく滞在していました。そしてテサロニケの人々がその後どうなったのか気になっていたんです。そこにあれだけの迫害にあってもパウロの教えをしっかり守って教会が保たれているという知らせを伝え聞いて、いても立ってもいられず、書いた手紙がこの二つのテサロニケの信徒への手紙です。この二つの手紙には何が書かれているのでしょうか。それはキリストが終末の時に再びこの地上に来られる再臨について書かれているのがこの手紙の特徴です。ですからこの二つの手紙は再臨書簡と呼ばれています。再臨の時までにキリスト者クリスチャンがどのように生きていくか、その信仰生活について書かれています。よく人は生まれた時から死に向かって歩んでいると言います。人生のゴールは死であると。しかしこの手紙には死に目を向けながらも今をしっかり生きること、それは再臨というゴールの時、主イエス・キリストが来られて永遠の休息、平安に入るという信仰をしっかり持ちながら今を生きなさいというパウロの教えです。パウロは具体的に、働きたくないものは食べてはならない、しっかり自分の仕事をしなさいと身をもって教えました。漢字で仕事の死というのは使えるという字ですね。使えることが仕事です。何に使えるのか。他者に使える。世の中に使える。そして何よりもイエス・キリストに使えるものとしてこの世を生きて、死の先にある再臨の時に平安の報いを受けなさいと、パウロはこの手紙で教えています。テサロニケの教会の人々は、苦難の中にあっても忍耐してパウロの教えを守っていました。そのことをパウロはとても喜び、誇りにさえ思っていました。ですから、二つ目のこの手紙を書くとき、手紙の冒頭の箇所、今日の聖書箇所一章のところで、喜びを込めて祝福の祈りを書いたのだと思います。二節。私たちの父である神と、主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。まあ、ここのところに祝福の祈りが書かれているわけです。パウロはテサロニケの人々のために祝福を祈りました。これはいつもパウロが手紙を書くときに、手紙の最初と最後のところで書くことです。この祝福ということに今日は注目していきたいと思います。祝福とは一体何でしょうか？それは神の愛によって恵みを与えられることを言います。今日の聖書箇所では神の恵みと平和があるようにとパウロは祈っています。恵みも平和も人からではなく神から与えられる。それがあなたにも与えられますようにという祈りです。祝福という言葉は旧約聖書にもそして新約聖書にも 至るところで出てくる言葉です。その中で祝福の源と呼ばれたアブラハムに与えられた祝福の言葉があります。創世記12章の一節から、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。創世記12章の1節から3節の言葉です。この箇所では地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると書かれています。ここにあるあなたとはアブラハムのことです。アブラハムによってすべての人々が祝福に入るというんです。アブラハムはその時、神様に祝福を受けましたが、その祝福がアブラハムによってその子孫も祝福が受け継がれて、そこに入ることができるということです。確かに、アブラハムに与えられた祝福は、その子、イサク、ヤコブ、そしてその子孫である十二部族に及びました。そして、霊的なアブラハムの子孫である私たちにもその祝福は受け継がれています。パウロも、もともとはキリスト者を迫害する呪う者でした。呪う者からキリストに出会って祝福する者となった。生き方が180度変わったわけです。パウロはこの手紙や説教を通して、町から町へと祝福の祈りをしながら旅をしたでしょう。そして、今やテサロニケの教会は、他の教会の模範となっているんです。祝福された者が祝福する者となって、このテサロニケの教会を通して、その祝福が周辺の町の教会にも受け継がれていきました。聖書が言っていることは、祝福とはそこに留まらないということです。受け継がれていくということです。第一ペトロの手紙3章の9節、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。アーメン。この祝福というのはとどまらずに受け継がれていくということが聖書が語っていることです。ちなみに、祝福が受け継がれる、その良い例の一つとして、幼児洗礼があるかと思います。その起源もアブラハムです。神様はアブラハムに言いました。あなたの後に続く子孫と、私との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受けると言われました。創世記17章の10節です。契約とはあなたによって祝福に入るとアブラハムに対して言ったその約束、その約束のことを示しています。だからその印として割礼を受けなさいというものです。幼児洗礼は、割礼が原型になっていて、新約の時代には、 神様とアブラハムの約束の子孫として、契約の民として祝福の中に入る。その印が幼児洗礼によって表されています。幼児洗礼の時に、この子に祝福を祈りますという祈りがよくされるかと思います。洗礼を授けて、教会の一員、神の家族となることで、教会と家族が、その子が神の家族となっていく責任を担うという大切な働きです。幼児洗礼も、あなたによって祝福に入るという営みの一つとなっているわけです。しかしこの祝福は、イエス様が来られるまで限られた人にしか与えられないものだと思われていました。それまで祝福とはユダヤ人で立法を守って男の人で健康なお金のある人、これらの条件をクリアしないと祝福に預かれないと思われていました。つまり羊飼いのような貧しい人、体の不自由な人は対象外だと思われていたんです。人間的な目で見て立派な人、成功している人しか神様の祝福を受けられないと理解されていました。そこにイエス様が地上に来られて、三条の説教で八つの祝福について話されました。心の貧しい人々は幸いであると始まった言葉は、八福と呼ばれている祝福の言葉です。幸いであるとは、祝福があるものと訳していい言葉です。心の貧しい人々は祝福があります。悲しむ人々は祝福がありますとなります。柔和な人、義に飢え渇く人、憐れみ深い人、心の清い人、平和を実現する人、義のために迫害される人、私のために罵られ迫害される人、あなた方は祝福されていますとイエス様は宣言されました。これを聞いた当時の人々はとっても驚いたんです。当時の常識では考えられない祝福の理解だったからです。このイエス様がおっしゃった八つの祝福とは、悪い状況でも良い状況でも変わることのないものです。貧しいこと、悲しむということは悪い状況です。心の清いとか平和を実現することは良い状況です。人間の目で見て良い人も悪い人でも、成功しているように見える人も苦しんでいる人にも祝福がありますと言われました。しかし大切なことは、理屈よりもイエス様が祝福がある、幸いであるとされたから幸いがあるんです。人から見れば不幸なようであっても、イエス様が幸いであると言われるなら、それは幸いな人です。三条の説教で、自分には幸いなどない、祝福に入ることなどできないと思って生きてきた人たちが祝福されたのです。幸いですと宣言してくださったんです。彼らは祝福を受け取り、やがて祝福を受け継ぐものとなっていきました。私はこの三条の説教を 聞いていて、今年の4月に天に召された榎本兄弟のことを思い出しました。榎本兄弟はずっと一人暮らしをされていて、年を取られてからは施設に入居されていました。若い頃に脳梗塞で障害が残ってしまったので、施設では会話のコミュニケーションなども難しいことなどがあったようです。体調を崩して病院で治療を受けることも何度もありました。施設を移ることもありました。ある人に話を聞きましたら、この榎本さんが初めて行った病院で、あら、榎本さんと声をかけられたそうです。初めての病院でしたが、そこには他の病院で榎本さんの看護をしたことのある看護師さんがいて、榎本さんのことをよく覚えていたそうです。榎本さんはどこに行っても笑顔を絶やさずに、周りを穏やかにする賜物がありました。どこに行っても人気者でした。祝福を与えていたんです。長い間、後遺症の障害を抱えていた榎本さんは、人の目には豊かな人生には見えなかったかもしれません。しかし、イエス・キリストのゆえに、あなたは幸いですと祝福された人でした。榎本さんはキリストにあって生きていたので、私はいつもお見舞いに行った時に生きた祝福を見る思いがしました。訪れるたびに周りの人を祝福し続けて安らぎを与えていたことが心に残っています。山上の説教に集まった人たちのように、イエス・キリストを見上げて、キリストの言葉を受け入れる者は、その人の心の中に、幸いです、と、イエス様は宣言してくださいます。その幸いは、自分に与えられた仕事を守り、死の先にある最終的な平安を信じて生活していくとき、私たちの幸いは隣人に受け継がれていくものです。神様はアブラハムに、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るとおっしゃいました。私たちクリスチャンが祝福に入ったものとして正しく立つとき、家族や周囲の多くの人たちを幸いになるもの、祝福されたものとして導くようになります。神の祝福の上に立って、日々の生活を営んでいきたいと思います。日差しの厳しい日が続いているようです。8月は私たちにとって、先の戦争の過ち、悲惨さを振り返る時です。75年前の終戦記念日も暑い日だったようです。75年前の命も、今日ある命も、次の時代を担う命も、同じように神様に与えられた尊い命です。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。この祝福を受け継ぐものでありたいと願います。お祈りをいたします。